今日はエステル記第3章です。このところでは悪の企てが語られています。一節に、クセル・クセス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首相たちの誰よりも上に置いたとあります。首相たちの誰よりも上に置いた、まあ、今で言うならば総理大臣のような地位に昇進させるということをクセル・クセス王は行ったわけです。ところがこのハマンはアガグ人ハメダタの子とあるわけですけれども、10節のところを見るとユダヤ人の敵であるハマンというふうに出ているわけです。このアガグ人、すなわちこれはアマレク人の子孫ということになるわけです。アマレク人のことに関してはモーセの時代の時にイスラエルとアマレクの間に戦いがあった。その時にモーセが手を挙げるとイスラエルが勝ち、しかしモーセの手が重くなって下がるとアマレクが勝ったということが出ているわけですけれども、まさにこのハマンはイスラエルの敵であったわけです。2節を見るとこのハマンに対して膝をかがめてひれ伏すということが出てきます。この膝をかがめてひれ伏すっていうのはただ単なるこの挨拶ということではないということが分かります。それはもうまさにこの人を崇める、極端なことを言うならばもう偶像礼拝ということになるわけです。王の命令だということで膝をかがめてひれ伏した。昔もこの天皇のご神栄に対してこの礼をするというのが戦前にあったわけですけれども、内村鑑三はそれに対して礼をしなかったということでこの学校から追放されたというような逸話があるわけです。今日の日本でも偶像礼拝、神社や仏閣、そういうところでこの行われる偶像礼拝に対して、じゃあクリスチャンである私たちはどういう態度を取るべきかということをこのところから教えられるのではないかと思います。モルデカイは2節の終わりを見ると膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。言うなれば彼は毅然とした態度でそのような行為を行わなかったということであるわけです。これに対してハマンは五節を見るとこの憤りに満たされた。そして六節にはモルデカイ一人を手にかけるだけでは満足しなかった。王国中のすべてのユダヤ人すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。恐ろしいこの企み、このユダヤ民族を虐殺するというような思いがこのハマンの心の中から出てきたということであるわけです。そしてそれを7節のところを見るとプル、すなわちクジが投げられた。クジは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。このアダルの月にこのユダヤ人を虐殺する、そのことをハマンは企てたわけです。そして8節のところを見ると彼らの法令はどの民族のものと違っていて王の法令を守っていません。まさにそれはもう偶像礼拝に対する王の命令には従わないということであったわけですけれども、しかし8節の割に王のためになりませんという言葉が出てきているわけです。じゃあモルデカイは王に対してどういうことを行ったのか。それは2章の終わりにあるこの2人の宦官がクセル・クセス王を手にかけようとしていた、暗殺を企てていたのをこのモルデカイは阻止して助けたわけです。王の命を守る。ですからモルデカイは決して王に反発しているということではないわけです。ただ一つだけ真の神様のみを礼拝するということを彼は第一にしていたわけです。しかしこのハマンは計略を持って9節には銀1万タラントを計って渡しますというような ことを言って王に取り入る。そして王は彼にこの王の印である指輪を渡し、12節の終わりにクセルクセスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。そしてその書簡は13節を見ると、第12の月アダルの月の13日の1日のうちにユダヤ人を根絶やしにし、財産をかすめ奪えというような、この法令が14節を見ると各州にこの発布されるということになったわけです。15節の終わりを見ると、スサの都は混乱に陥ったとあるわけです。なぜ混乱に陥ったのか。実はこのペルシャの広大な帝国を治めるために、ダニエル書を見るならば、もうダニエルが言うなれば、その治めるための重要な役割についていたということが記されてあるわけですし、またシャデラク、メシャク、アベデノゴ、その3人の青年たちも重んじられる。ですからおそらくこの時代でも、このペルシャ帝国を治めていくために、この優れたユダヤ人たちが多く用いられていたと考えられるわけです。ですからそれを根絶やしにするっていうことは、もう国中の大きな騒ぎになっていってしまう。ですからそれはもう一人の人が行うことによって多くの影響が出てくるということを私たちは知ることができると思います。しかし問題は何かっていうと、神に従うのかそうでないのか、そのことが私たち自身に問われることではないかと思います。私たちはこの世に生きてます。しかし私たちはこの世のものではない。イエス・キリストの十字架によって罪が許されて、贖われて、神の子となっている。私たち自身も言うなれば、異教の国に生活しているような、まさにモルデカイであり、ダニエルやまたシャデラク、メシャク、アベネゴと同じような状況の中にあるということを私たちは忘れてはならないと思います。私たち自身の信仰がどうなのか、イエス・キリストに従う信仰なのか、それともこの世の権力におもねていくのか、そのことが問われることではないかと思います。私たちは自分自身が誰によって罪が許されて救いに預かったのか、そのことをいつも明らかにさせていただきたいと思います。